8月24日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。毎朝3時半過ぎぐらいにですね、玄関を開けて、で、会社に向かってくるわけですけども、今日はドア開けると、あ、ちょっと涼しいかもなっていう感じがね、若干ありました。まあ、昨日が過ごしやすかったんで、その流れが今朝方までは残ってるぞという感じ。今の有楽町日本放送屋上の温度計 24.4 度と、はい、いうことになっております。だから、あれか、熱帯夜になったかならないかギリギリぐらいのところだったのかなっていう感じですね。
そうですね。一応5時までの最高高気温で 24.6 度と東京地方出ているので、
あ、じゃあ今日は熱帯夜免れた可能性
が免れたかなっていう感じですかね。
まあただね、今度はそうなると寝冷えもお気をつけいただければと思いますが、はい、さあまた暑い日はまた戻っていきまして、今日が最高気温が
31度です。
まあ一頃よりは過ごしやすいとはいえ、お日様マークがいっぱいついてるとまだ暑いなというね、感じになるところです。で、私なんか子供持ってますとね、この子供が熱中症なんないかなっていうのが、そっちが心配になるというね。で、そんなこんなでですね、またニュースが、出てきまして、WHO がですね、マスクの付け方についてっていう指針を出したと。これ定時ニュースでもね、さっき渡辺さんが確か読んでたと思いますけども、渡辺デスクが、
はい、
WHO 世界保健機関と国連児童基金ユニセフは22日までに、週末までにですね、新型コロナの感染拡大防止に向けたマスク着用の子ども向け指針というのを公表したということです。5歳以下はマスクを適切に着用できないことが多い上、他の人に感染させる可能性も他の年代と比べて低いということで、着用は不要としました。で、これですね、WHO のホームページには詳しいことが載っております。英語なんですけれども、でただこれ日本小児科医会だとか日本小児科学会はですね、もともとこんなに暑くなるよりもかなり前の6月とか5月の段階でですね、詳しい Q&A も含めて、これ6月の頭ですね、でパンフレット出したの5月の25日なんですが、日本小児科医会、2歳未満の子供にマスクを使用するのやめましょうと。でそれよりも年齢の上の子供であっても熱中症の方がよっぽど心配ですよと、なのでマスクをつけるつけないっていうのは、まあ親の判断にはなるけれども、外で風通しのいいところで人との間隔2メーター以上空いてるようなところだったら全然必要ありませんと。で、そこでちゃんと指摘されたのが、どうやら子供は、他の人にコロナウイルスをうつすリスクっていうのはそんなに多くはないと。その上、子供の重症例は極めて少ないと。学校、幼稚園、保健所に、保育所におけるクラスター、発生はほとんどないということですね。これ6月の段階で、5月の終わりから6月の段階ですでに書いていて、で、これ実は自治体によってはすでにこれをちゃんと取り入れているところがあって、例えば兵庫県の神戸市、ここは登下校中のマスクはやめなさいっていうのを、市長さんがもうすでに、指令を出していて、やってないと。ところがですね、今まだマスクをしてない子供を連れていると、怒られるなんていうことがね、ネットなんか見るといろんな人がそんなこと書いてて、はい、口論になったとか、口論になったんだけど相手の所領の男性は一切マスクをつけずに唾を飛ばしながら俺に対して文句を言ってきたぞみたいなのが、書き込まれたりなんかもいたします。今までね、日本小児科学会だとか小児科医会だとか、まあ結構権威あるところですし、お医者さんたちが良心的にいろんなことを考えながらこういうことを出していてもなかなか浸透しなかったというか、この番組では何度か扱ったんですけれども、これ驚くほど、あんまり扱われてなかったと思います。まあね、暑くなってきたところで子供のマスクは点々点みたいなことが社会面でちょっと書かれたりなんかしましたけれども、あんまり浸透してなかったところがありますが、今度はですね、WHO とそしてユニセフですよ。まあ WHO のその統治機能についてはいろいろな疑問があるのはさておき、ね、みんな大好き、舶来物だったら、信じるでしょ？ね？WHO とユニセフも、5歳以下については基本的にマスクはしなくていいと。で、6歳から11歳に関しても、例えば、 状況に応じて重症化しやすい高齢者と同居している場合などは、検討されるべきだとしていますけれども、例えば外を歩くと、で、距離がちゃんと取れているようなところでお外で遊ぶとかいうときはマスクをつける必要はないと、あの WHO も言っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。取り上げるニュース、まずは中国国内で新型コロナのワクチン緊急投与開始というニュース、中国が南シナ海や黄海、ELOC で大規模演習を行っているというニュース、それからアメリカ大統領選、共和党大会は今日からです。さらに東京パラリンピックまで1年、ここは新業アナウンサーにリポートしてもらおうと思っております、はい、ね、いろいろ取材してますもんね。
はい、そうですね、はい、
そして、7時40分過ぎスクープアップのゾーンは総理が、佐藤栄作氏を抜いて連続在任期間最長となりますが、まあ、問題も山積というあたり、をお話しいただこうと思っております。ここが気になるです。まあ、各紙ですね、肩のところで書いているのが一面トップの、まあ、最初の記事じゃないですけど肩のあたりで書いているのが、総理今日在職日数が連続で最長となると、2799日で佐藤栄作氏を抜くということが出てきております。まあ、これの評価であったりとか、まあ、今足元の状況というのは後ほどね、今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんと7時40分過ぎのゾーンで、お話しいただこうと思っております。で、一つニュースが入ってきたのは、総理が今日ですね、東京信濃町の慶応病院を午前中に訪れる方向で調整に入ったということであります。17日の検査結果について医師団から説明を受けるのではないかと自民党幹部が見方を示しているということで、まあ、7時間検査したらそれはその日のうちに検査結果出ねえよなっていう話はありますんで、まあ、直接これ聞きに行く、まあ、こういうのってね、代理を立てられるわけじゃないですからね、普通に守秘義務とかありますからね。まあ、それをどういう、ね、報道が出るのかも待ちたいと思います。さて、そんな中ですが、先ほどですね6時に共同通信がなんか解説記事のようなものを打ってきておーっと思ったんですけれども、見出しがこうなっております。中国反米感情の刺激抑制を指示、社会不安を警戒、世論を管理ということで、わざわざ表まで作って詳しく出てるんですが、中国当局がですね、まあ、習近平指導部がアメリカとの対立が激しくなる中で国民の反米感情を過度に刺激しないよう世論を管理する方針を決め、関係部門に指示したことが23日分かったということです。反米デモが起きると社会不安につながる恐れがあるから管理をするんだと。世論って管理できるのねっていうのがね、まあ、中国らしいところでもありますが、そのポイントなんですが、まず一つ目、ネガティブなニュースが多く人民の不満が表面化しやすくなっている。そして2つ目、トランプ政権の対中批判や中国企業への制裁について扱う際、過度に対立を煽って民族の感情を刺激してはならない。3つ目、新冷戦は回避すべきだという立場を維持する。4つ目、ポンペオアメリカ国務長官の演説については中国側の反論に重点を置いた国営メディアを引用すると、いうふうな、まあ、結構事細かな方針をこう伝えていると。方針というかですね、米中関係を報じる際の精神を伝達したということなんだそうですね。そもそも論は、習近平国家主席どちらかというとこの民族の感情を煽る方で自分の支持を集めてきたということがあります。中国の夢とか、あるいは中華民族の最高なんて言ってですね、まあ、これがどういうことを意味するかっていうのは、かつての清いと書いて秦、秦国の最大半島を回復するんだというのが一つの目標となっていて、だから台湾もそうだし、あるいは、当時は琉球という名前でしたけれども、まあ、ある意味日本と中国の、まあ、二重の支配だった。で、朝貢外交を中国秦国との間では琉球をやっていたということがありますので、ここも俺たちのもんだと、南シナ海も当然だというようなことをこう言っているわけなんですが、一方で都合が悪くなるとこういうことをしてくると、まあ、世論のコントロールが効かなくなって自分たちに向かってくるっていうのを何よりも怖がっているっていうのが、まあ、これでもよくわかるんですけれども、いや、国内がこんな感じなんだから、海外からもっと厳しい目で見られてるぞっていうところはですね、そんなにこの人たちは意識しないんだなというのが、よくわかります。まあ、米中関係についても後ほどね、またおはようニュースネットワークのゾーンでも解説いただこうと思っております。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
どうも、
前の回はね、関西からということでしたので、はいはいはい、久しぶりに。そして、一つおめでとうございます。
どうもありがとうございます。
第51回星雲賞ノンフィクション部門で宮崎さん の NHK 出版から出された100分で名著の、ムックが取られたと、はい、大賞おめでとうございます。
星雲賞っていう賞は知ってる人はやたら知ってるけれど、知らない人は全く知らないという賞で、はい、もう51回という回数を見れば分かると、まあ、日本の SF 界のアワードの中では、うんうんうん、最も有名で歴史のある賞と、なんか昔はね、小松左京さんとか筒井康隆さんとかが取ったんですけどね、はい、これ のムックが、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送のラジオ番組飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、コメンテーターへの質問をお待ちしています。ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、ツイッターで参加しているあなた、皆さんに当たるチャンスです。コージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています。合わせてメッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。そして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した、1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信しています。ニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんです。こちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも、漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたします。ぜひこちらもお楽しみに。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
8月24日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
どうもおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
この日本放送のスタジオ久しぶりだね
本当ですよね。
何回大阪からやったか、3回やった
多分。そうですか、ね、緊急事態宣言出てからずっと大阪からだったはずなんで、
知らないうちなんかフロアがすごい綺麗になって
そうですね、
びっくりしましたよ。なんか
確かに
見違えた
一緒に夕方やってた時はもうちょっと雑然としてたんですよね。
そうそうそうそう、もうこっちはこっちで居心地よくなったかも
本当ですか。
いや、
また一つじゃ今日も8時までお付き合いいただこうと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では最初のニュース、こちらです。中国国内で新型コロナウイルスワクチンの緊急投与開始。中国メディアは、新型コロナウイルスワクチンの開発を進める中国生物技術が先月22日から中国国内でワクチンの緊急的な投与を始めたと報じました。対象は医療関係者や検疫担当者らで、都市運営の安定を確保するためと説明しております。この企業を開発するワクチンの第3段階の臨床試験、北京や武漢のほかアラブ首長国連邦 UAE でも行われていて、すでに2万人に投与されているということ。ペルー、モロッコ、アルゼンチンでも試験を行うということだそうです。う
ん、まあ有効だといいですけれどね。
本当ですよね。
で、副反応が小さければいいですけれど、はい、だから期待したいと思いますけれども、まあこういうもの、ウイルスに対するワクチン、新しいウイルスに対するワクチンが安定するまでというのは、はい、かなりやっぱり時間がかかるということなので、期待しつつもですね、その効果と副反応については注視しなきゃいけないと。で、一方でね、その、はい、一度制圧されたと言われていた韓国で、このとこ、コロナの新規感染者が急増してきてるんですよ、ね、
はい、
再燃かもしれないというふうに言われて、うんうんうん、これは都市部ではなくて、全国的にこの、はい、感染者が増えてて、まあ、もうすでに400人に迫るということなんで、
そうですね、
はい、まあ、なかなかやっぱり ぱり収束させるとってのは難しいなという感じがしますね。
韓国も1日あたりの感染者数が400人に迫るということで、昨日23日の時点で397人増えたということなので、
まあ、3月7日以来の高水準ということなんですけどね、はい。
まあ、韓国というとね、なんか軽貿易なんていう名前で結構先進的にやってるんだみたいなもってはやすメディアも日本の中にもありましたけれども、
うん、まあ、それも期待も込めてというこういうやり方で完全に防圧できるかもしれないというような期待も込めてたと思うんだけど、
はい、
まあ、なかなか難しいだろうとは言われてたんだけど、やっぱり、一筋縄ではいかないなという感じですね。
ドライブスルー検査とか結構そういうのが話題になったりしましたけれども、まあ、検査をねたくさんやるっていうのも一つの方法であろうと思うんですが、
検査の拡大自体は、その後のね、
はい、
どう収容するかとか、
はい、
まあ、どう隔離するかとかっていうような問題とこう見合いながらの拡大していくというのは別に、
はい、
間違っていないと思うんだけれども、ただそれもね抜本的な解決にはならないということですよ。つまり抜本的に本当の意味で収束させるんだったら、
はい、
やっぱりワクチンが開発されて、あるいは集団免疫が確立するというそういうようなことがなければ不安は取り除けないと、不確実性は取り除けないということで、これはね後ほど、はい、
そうですね、
これは経済の問題として捉え直してみるということをやりますけどね、
はい、後ほど7時40分過ぎのゾーンですね、スクープアップのゾーンでこの経済についてっていうところは詳しく、まあ、ずっと重しが乗ってるような感じですもんね、
まあ、ずっとそういう話をしてきたんだけれども、
はい、
この時々この番組でさせていただいて、
ええ、
だから今回そういうの総まとめと来年度この今年度末までどうすればいいかっていうような話をちょっとしたいと思う、具体的にしたいと思うんだけど、
はい、
まあ、結局もし2年ね、
ええ、
続くとするならば、この不確実性を取り除くことができないとするならば、
はい、
やっぱり国が、
ええ、
あるいは中央銀行が相当なことをやらないと、経済は持たないという状況だと思いますね。
後ほど7時40分過ぎです。まずは中国国内でのウイルスワクチンの緊急投与についての話から、コロナ世界での現状というところもお話しいただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。中国南シナ海で大規模演習、リムパックに対抗。中国軍は今日から29日までの日程で南シナ海の広い地域や中国大陸と朝鮮半島の間にある東シナ海に近い黄海でも軍事演習を行います。アメリカ海軍主催のリムパック多国間海上演習に対抗する形で実践的な演習を行い、トランプ政権を強く牽制する狙いがあるとみられております。一方、中韓の高官が週末に会談し、新型コロナが落ち着き次第、習近平国家主席が韓国を訪れることで合意したというようなニュースも入ってきております、う
ん。まあ、だから着実に中国は対米政策というのを、
はい、
こうなんていうかな、対米牽制というかね、
うん、
そういうことをやろうとしているわけですけれども、
はい、
これは高官言われるようにね、
ええ、
トランプ政権がもし仮に、
うん、
負けてしまって大統領選挙で負けてしまってトランプ、はい、ドナルド・トランプ氏がでバイデン氏になったとしても、アメリカの政策というのは手法はちょっと変わるかもしれないけれど、
はい、
基本的には変わらないですから、
中国に対峙していく
形。そうそうそう、もう要するにアメリカは中国に対してこの前回も言ったように、
はい、
こう経済成長していたら、
うん、
してたら民主的で自由主義的な政権に変わっていくだろうっていうような考え方っていうのをやめてしまったのね、
は
い、包容政策っていうんだけど、
はい、
それをもうやめてしまったので、むしろだからバイデン政権はトランプ政権と違って、同盟重視なので、
うん、
こうまあほら今5
合図
とかが話題になってるけど、
はい、
同盟によって関係によって、
はい、
中国を 封じ込めていこうというふうに、そういう手法面で、はい、変わっていくかもしれないけれど、基本的には対中政策と変わらないと。だからもう非常にこれは長期的な、
はい、
対立になっていくということですね。
今はそのおっしゃられたファイブアイズ、まあ、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドっていうアングロサクソンの諸国の、うん、まあこれインテリジェンス、まあ、情報の機密情報の、
ね、機密情報の共有システムなんですけど、
じゃあそれだけじゃなくって、例えば国連安保理だとかも巻き込みながらっていうのがバイデンさんの
という戦略ですね。まあ、それに対してどちらかというとトランプ政権の対中政策というのは単独主義的というか、
はい、
そういう感じなので、まあ、そこは手法は変わるけれども、中国に対してかなり厳しい警戒的な、このあれ抑制的な、
はい、
この抑制というか抑圧的な政策を問うであろうということは間違いない。変わらない、もう民主党も共和党も変わらないという。
変わらない。
これはもうワシントンの対中シフトが明確に変わったということですね。
昔は中国のロビーイングが激しくって中国寄りの議員なんてのがいるんだって言われましたけど、
はい、
一気にいなくなったって感じなんですかね。
そう、まあ、そういうことですね。少なくとも中国の専門家も、
はい、
さっき言った法要的、
海洋政策とかね、
海洋政策とかそういうところでだったんだけれども、今もう中国はそれでは変わらないと。今までの従来のやり方だと、この自由主義、アメリカもしくはアメリカの同盟国の、
はい、
どんどんこの浸潤していくだけである、
はい、
利益に切り込まれていくだけであるというような、そういうこの考え方に変わりつつあると。
でその中でじゃあ日本はどういうスタンスを取っていくかってところ、
難しいところですよね。だってファイブアイズに入るっつったってね、
はい、
なかなかハードルは高いし、
自分たちになんかできることってあるのかっていう話がね、
まあ、要するに、インテリジェンスの世界というのは基本的に、はい、ギブアンドテイクだから、
うんうんうん、
一体我々が何をギブできるのかっていう問題になってくるわけですよね。
ギブできなかったらテイクはできないと、
そうそうそう、
入っても意味がない
ということ、そういうことになりますんで、なかなかそこはハードルが高いんだけど、ただね、入るぞ入るぞって言って、
はい、
牽制するという手は、
あ、なるほど、
まあ、すごく嫌がってるらしいから、本当に
中国側は、
そうそう、
あ、そうなんですね、うん、これがもうすでに情報戦の始まり
もちろんです。だからそういうことをこうほのめかしたり、
はい、
ある程度具体的にそういうことをこう構想してるっていうようなことを明示するということは牽制としては役に立つでしょう。まあ、だからこういうこの対峙っていうものが続いていくと、はい、いうふうに考えるべきでしょうね。だからこのリムパックもその一環であると、
はい、プレッシャーの掛け合いみたいなところ
いうことです。
で、習近平国家主席の来日っていうものがずっとこう言われ続けながら、コロナがあるんでずっと延期になっているという、まあ、この辺のスタンスの取り方っていうのもひょっとしたら安倍さんがやってる間に来るかどうかもわからないってなってきましたね。
その後それはね、日本の国内政局と
も
深く関わってくるんで、
ええええ、
で次にじゃあもし仮に安倍政権が、
はい、
他の政権に変わったとして、その政権がどういう考え方を取るかということですからね。でそれはさ、一方において、
はい、
アメリカ大統領選挙との関係の結果とも関わってくるわけですよ。影響を我々はこう被るわけですよ、
はい、もう変数が多い、
変数が多いから、ちょっとまだ見通しが立たないですね、その部分では。
はい、ではその大統領選について、続いてこちらです。アメリカ大統領選、共和党、今日トランプ氏を正式に指名。アメリカ大統領選で与党共和党は今日、現地時間の24日から27日の日程で全国大会を開き、ドナルド・トランプ大統領とマイク・ペンス副大統領を大統領候補と副大統領候補にそれぞれ指名します。新型コロナの感染防止の配慮で規模は縮小するんですが、ただ人を入れないわけじゃないと。まあ、先週は民主党の全国大会がありました
が、ね、バーチャル党大会が、
はい、
催されまして、開催されましてね、
ほとんど人をね、会場は閑散としてるなんていう報道もありました。
私はね、少々驚いて、はい、 きました。というのは、あの民主党の党大会については、はい、ある意味でよくできている。
おお、よくできている。
非常に非常によくできているけど、はい、まあなんというかね、やや皮肉を言えば広告代理店仕様というか
なるほど、全部こうできたプレゼンが並ぶみたいな感じですか。
そうそうそうそう、ですごくこう並び方もよく考えられてるんだけれど、その分あざといというかね、そういう、いうところ、まあ、主張はよくわかるんだけれども、はい、あのこのちょっとあざとい感じがしましたけどね。
なるほど、うん、まあ、あのお涙ちょうだい場面があったりとか、うん、あるいは前の大統領とかがトランプ大統領をこき下ろすシーンがあったりとか、
そうそうそうそう、
まあ、民主党支持者にとっては結構楽しめるって感じですか。
そうそうそう、だからまあおかしいわ、あのコルテスはサンダース支持を明確に、はい、あの言ってたけれども、ね、まああれもね、こう、はい、なんていうかな、予定じ、うん、調和的な感じがしなくもないという。
なるほど、この人までバイデン支持でやらせたらいくらなんでもやらせもすぎるし。
そうそうそう、
なるほど、
まあだからあのとにかく全党的な対トランプということで、はい、反トランプということで全党的な団結を主張する、と同時にこう民主党の国内政策におけるリベラルさっていうものを主張するようなものだってて、よくできてるんだけれど、さっきも言ったようにちょっとこう あざとさも鼻につくというそういうものだったんですが、果たしてじゃあ共和党どうするのか、はい、私はね、もうちょっとラフな感じのものをやっていく、対抗的にねやっていくんじゃないかという気もしますけどね。
なるほど、これがアメリカなんだと。
そうそうそう、
こんな作り物アメリカじゃねえ、
そうそうそうそう、
よう
みたいな。
そうするとトランプさんの大演説がまた出るかもしれない
ということですね。
ホワイトハウスからやるということが今のところ言われておりますが、
うん、
まあ、おそらくそうなんだろうという感じ、まあ会場にはだから姿を現さないということなんですけど、まあ、ただ何やるか分かんないですよね。
そうですね、でもう話題になったハリス上院議員も、
はい、
あの副大統領候補に指名されたハリスさんも、
はい、バイデンさんの方
ね、やっぱりね、政策的にはねどちらかというと中道に近くて、あの特に経済政策っていうのはどうもあんまりこう、はい、少なくとも民主党左派 の、 あの満足のいくものではなさそうなんで、なんか支持率も、はい、あのそれほど上がらないという、そんな感じですから、なかあの大統領選挙ちょっと、
はい、
まあ、今回の共和党 の、 あの大会を踏まえてどうなるかってよく分からなくなってきた感じもしま、しだいでないですね。
なんだか4年前と似たようなこうフラフラした感じにこれなってますかね。
まあ、そこに持ち込みたいというのが共和党の意図でしょうね。
この後、まあ、共和党の党大会が行われ、さらに日程として大きなところでいうと9月の29日に、第1回のテレビ討論会があると。ここでバイデンさんが受け答えができるかどうかっていうのも注目されてるんですね。まあ、ね、
バイデンさんはねこういうのは苦手なんだよね。だからあの弁が立つハリスさんを副大統領候補にしたわけだから。
なるほど、うん、やっぱり補完するものを。
そうそう、
アメリカ大統領選挙についても解説いただきました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。東京パラリンピックまで1年。2021年に延期となった東京パラリンピックは1年後の今日開幕します。新型コロナウイルス感染拡大によってアスリートたちのモチベーションや大会に向けた練習サポート体制が心配される中、党の選手たちやチームはどのようにこの日を迎えているのか、新業アナウンサーにリポートしてもらいます。今回は重度の脳性麻痺もしくは手足の重度機能障害者のためのスポーツボッチャを例にパラリンピックへの取り組みをまとめて伝えてもらいます。では新業さんお願いします。
はい、まずあのボッチャがどんなスポーツかというのを簡単にあの紹介したいと思うんですが、うん、あの陸上のカーリングとも呼ばれている競技でして、白いジャックボールと呼ばれている目標の 球に向けてどれだけ多くのボールを近づけられるかというのを競い合う、そんな競技になっています。でボッチャ日本代表は2016年のリオパラリンピックでは団体で銀メダルに輝いておりまして、
はい、
あの選手の一球一球本当に緻密で、相手のボールを弾き飛ばしたりですとか、その目標の球に寄せに行ったりっていう本当に巧みな技が魅力的な競技になっています。で先ほどあの紹介ありましたように、ボッチャの選手は重度の脳性麻痺ですとか、四肢重度障害がありますので、コロナウイルスにかかってしまうと重症化の恐れがあると言われています。ただですね、あの日本代表チームのスタッフの皆さんはもう2月の下旬の時点で、はい、この状況長く続くんじゃないかということで一旦強化事業を中断しまして、
ほうほう、
3月にはいろいろと試験的に取り組んで、4月の上旬にはリモートトレーニングを開始しているんですね。
へ
ー、かなり早いですよね。
確かに、
ね、万全を期してます、
ね、万全ですよね。でリモート合宿というのも行いまして、フィジカルトレーニングですとか栄養指導、あと自宅でボールが投げられる選手はボールを投げる合同トレーニングをオンラインでつないで、それぞれの画面を見ながら行うということもしたそうです。でここであの新たな試みもあったそうで、発見や手応えを感じた合宿であったというふうにおっしゃっていたんですね。ボッチャ日本代表の村上光輝監督にお話を伺いました。お聞きください。
あともう一つ新しい試みで、
はい、
まあ、私の自宅でやったんですけど、私があのテーブルボッチャって言って、テーブルの上でミニチュアのボッチャコートを作って、
はい、
それで選手の指示で私がボールを投球してあのボッチャをやるっていう、選手の指示で私がやるので、それが戦術練習になったりっていう、ちょっといろんなことを工夫しながら、あのボールを実際投げなくてもできる取り組みをしたっていうのがあります。すごいこう面白い発見があって、
はい、
実際選手は日本代表ですね、うまいので、あの普通自分で投げたら成功するんですが、
はい、
それはあのコーチの私がやるのでかなり失敗も多いんですよね。そうするとあの試合中に思いがけない失敗がたくさんあって、
はい、
試合中のリスク管理というか、試合中に失敗した後の修正の仕方っていうのを選手はすごくトレーニングだったって言ってます。
はい、ということで、はい、村上監督がご自宅でボッチャコートを作って、選手からこう指示を受けて投げて、その盤面を見た選手がどうやってこう修正していこうかとか、いろんなその場面場面で その対処の仕方というのがトレーニングになったということなんですね。で他にもですね、うん、あのボッチャの選手って障害の程度によって BC1 から4まで4つあのクラス分けされてるんですけれど、
うんうん、
BC3 というクラスの選手は滑り台のようなランプという道具を使うんですけれども、選手がアシスタントの人に指示を出して、そのランプをこうどこの角度にこう向けてもらうっていう指示を日頃から出しているので、コミュニケーション能力がすご非常にこう長けているということで、その様子を見ていた他のクラスの選手が BC クラスの選手のそのコミュニケーション能力、そのやり方を学びたいと言って、そこで選手同士の学びの場というのも生まれたそうなんですね。あの普段の合宿ですとクラスごとにその練習をするので、ただリモートだと画面を通して他のクラスの選手の練習も見ることができる、そこでこう新しい発見とかプレーを学ぶ機会につながっていったということなんですね。
ボッチャってね、ちょっと聞いてとすごく単純シンプルなゲームに見えるんだけど、私のある番組で、
はい、
あのいくつかの番組でこれ取り上げたんで、ちょっとだけやらせてもらったことがあるんですよ、
はい、
そうするとね、
はい、
すっごいこう相手のあの戦略を読むとかね、知的要素が大きくてね、複雑な玄妙なんだよね。
そうなんですね、深いスポーツなんですよね。頭も使うし技術も使うっていう。
なるほど、思った通りに球がいかなかったりすることもあるわけ
ね。そういう時もありますからね。じゃあそういう時どう修正していこうかっていうところもありますよね。で今まではですね、強化合宿含めて月3回ほど村上監督は選手に会っていて、そこでも体作りや技術の確認というのをしていたそうなんですけ ど、 リモートでトレーニングをすることで、もうほとんど毎日のようにこう一緒に過ごすことができていて、すごく充実しているともおっしゃってました。
あの毎日一緒に過ごせたら強くなるねなんて言ってたんですけど、なかなかそれ物理的に無理かななんて思ってたんですが、リモートってこうやって一緒に生活できるんだなっていう、いうところがあって、あのなので選手もスタッフもパラリンピックに向けてこう延期になったことに対してすごくこうネガティブっていうよりは、この取り組みができたことで前より強くなってるんじゃないかっていう、すごくこうポジティブな考え方に今すごく変わってるなっていうのをすごい感じます。
こうやってお話を伺っていると、今の状況っていうのを冷静にこう見つめて、できることに取り組んでいって、その先にこう新しい発見があってっていう、こういう流れなんだなっていうふうに思いますよね。
これコロナが収束した後もさ、はい、こうやってネット環境を使いながら練習していくっていうのは残りそうだね。
村上監督も実際に続けていきたいとおっしゃってました。新しくその強化合宿が復活したとしても、リモートトレーニングはもうやっていきたいというふうに。
だからそれこそ毎日生活したら強くなるよねってことになるわけだ
そうですね。
いや、今日共同通信の調査で、まあ、競技継続に不安を感じている選手が多いみたいな見出しのものが出てましたけど、
はい、
一方で同じアンケートで1年延期になったのはプラスになるんじゃないかと答えた回答が6割以上と。
そうなんですよね、うん、もちろんその不安のある選手もいらっしゃると思うんですけど、このボッチャももちろんですし、他の競技団体を取材してみても、この1年をこうどう活用するか、うん、っていった部分にもうフォーカスしていて、若手の選手はもっと伸びるよねとか、うん、今まで減量していたものをさらに、じゃあ一回もう一回増量に切り替えて体作り直そうとか、
なるほど、
自分の泳ぐ時のフォームを見直そうとか、うん、この時間の使い方、新しい取り組みにまた挑戦していこうという方も非常に多いなっていうのは印象としてありますね、う
ん、なるほど、
はい、
今日は東京パラリンピックまで1年、新業アナウンサーにリポートしてもらいました。星雲賞を知ってる人はすごい知ってますね。
だから知ってる人は激しく知ってるけど、知らない人は全く知らない。
ツイッターでいただいたのが IDC18 番和田さん。星雲賞はウルトラマンティガや特装戦隊デカレンジャー、シンゴジラ、SSSS グリッドマンなども受賞してます。やっぱりね。君が大好きな特撮系も。この顔ぶれを見るだけでも、その作品の進化がよく分かっている通ぶりを感じますよね、というふうにいただいております。
はい、さあ、ありがとうございますというか、私が お礼言うのも変ですけど、
でも上田さん、今回は、うん、この NHK のテキストで、
これはね、前年度のものの、うん、出たものの、
はい、
に対して与えられる、だから3体とかね、もう続編が出たように、はいはい、3体が、本体が、
今回受賞、
正編が受賞するということなんで、このテキストは、はい、いろんな形で増補したり、うんうんうん、拡張したりして、すでに本を出しております、はい、前回出演された時に宣伝させていただいた、
ね、いやちょうど出たばっかりだったという、今こそ小松左京を読み直す NHK 出版新書から出てますが、これを読むと、特に第2章、
果てしなき流れの果てにって、はい、これ番組でやれなかったんでテキストに含まれてないんですが、やっとこれの衣装を書くことによって小松左京が一貫、はい、して、この作品の中に流れる思想の見取り図っていうのは、大まかな見取り図ってのは完成した感じがするんですよね。
なんかそう、テキストを見てるとちょっとある一つ一つバラバラな感じがあったんですけど、あ、これ序章であって2章が肝だったんだってすごくよ
かった2章やたら長いから
ね、やたら長いからね、確かにいやそれだけ気合を入れたんだなってのはよくわかりますが、はい、今こそ小松左京を読み直す NHK 出版新書から出ております。ぜひお読みいただければと思います。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。安倍総理、佐藤栄作氏を抜き連続在任期間最長も問題山積。安倍総理の連続在任日数が今日2799日となり、大叔父である佐藤栄作氏を抜いて最長記録を更新しました。自民党総裁としての任期は来年2021年の9月末まで残り1年余りで、新型コロナウイルス対策や憲法改正など課題は山積しております。
まあ、このところね、はい、体調とかもね、さまざまな形で取り沙汰されたりして、
そうですね、
まあ、この最長記録で、はい、なんかこう先走りメディアはさ、辞任に至るんじゃないかみたいなさ、そんなバカなと、はい、思うんだけど、
うん、
そういう話まで出るという感じなんですけどね、
はい、今日また病院に行かれるということで、検診の結果なんじゃないかみたいなことが言われております、
うん、まあ、体調はね、とても、はい、こう心配というか、
はい、
気になるところなんだけれども、まあ、これはね、取り沙汰してもしょうがない。正確な情報というのは基本的には出てきませんから、
トップの体調っていうのはね、いろんなところに関わりますもんね。
だから、まあ、一体この長期政権の意味っていうのは何だったのかっていうことを考えると、
はい、
まあ、いろんなね、この例えば失業率とか株価が上がったりするとかって、うん、まあ、経済だけに この絞っても絞って考えると、はい、そういう部分っていうのはあるんだけれども、まあ実はこのコロナ禍によって、はい、そういうこういくつかのまあね、賃金が上がらなかった前の番組から私は、ねはい、賃金が上がらないのがいけダメだなっていうふうに言ってきたんですけど、
最後のパズルの一ピース
がね、
うん、
でこれでこれさえ成立すれば、はい、こう循環好循環になるんだけどねっていうそのピースが欠けたままでコロナ禍を迎えてしまったので、
はい、
まあちょっと非常に厳しい状況に遭うことは間違いないですね。
まあ今ね、失業率は足元 2.8% と言われてますが、一方で休業者の数は非常に多い、うん、まあ、300万人ぐらいいるともう言われております。この辺がどうなっていくのかというのもね、
だからね、まあ具体的な政策的に言うと、はい、雇用調整助成金なんかが9月で消えますけど、これ延長できなければ一気に失業率は跳ね上がりますね、はい、日本の失業率っていうのは基本的に欧米と違って 5% を超える、はい、以上に完全失業率は耐えないので、 5% 以上になるともうちょっと社会不安になっていくんですよ。
確かにリーマンショックの後っていうのは、まさにその水準に失業率がいったわけですよね、
でこれ、今のこう算定の中でも、はい、6% ぐらいいくかもしれないっていう算定も出てきているので、試算も出てきているので、もし 6% になったら大変ですね。どうにかしてその 6% になるのを防がなきゃいけないということなんですけどね。
そこでどういう手が打てるのか、これは感染の拡大抑止と睨み合いながらになりますね。
そこがね、なかなか難しいところで、さっきの PCR 検査とか、はい、韓国の再燃とか中国のワクチンとかっていうのところではちょっと話したけれども、
はい、
基本的にね、私はワクチンが開発される、
はい、
集団免疫が確立するというような状況にならない限りは、このコロナに新型コロナの不確実性、はい、不安っていうのは取り除けない。昔ねこの番組で、
はい、
ブラックスワンが世界中をブラックスワンの羽が覆ってるっていう例えをしたでしょ、
は
い、まさにそういうことのことと同じことなんだけど、昔ねフランク・ナイトっていう
フランク・ナイト
経済学アメリカの経済学者がいて、
はい、
ナイトの不確実性っていう有名な概念があるんですよ。これはどういうことかというと、
はい、
普通のこの、リスクって言われるものっていうのは、その確率過程が計算可能なある程度の幅で計算可能なので、要は市場機構によって、
はい、
市場メカニズムによってある程度そのリスクを縮減することができる、減らしたり縮ませたりすることができる、
備えることができる、
計算可能だということですね。備えることができる。ところが、
はい、
ナイトの不確実性、ナイトはリスクと不確実性を区別するんだけど、不確実性ってのは全くその確率過程が計算できない、
はい、
新型コロナってのは確実間違いなくナイトの不確実性、そうするとね、
はい、
みんな不安だから、
うん、
例えばこうある程度政策的に自粛をこうやめたり、あるいは PCR 検査を拡大したりしても、はい、経済っていうのは例えば投資家の長期的な投資を考える人たちの心理を見れば分かるように、
はい、
短期的なのはね、上下しますから今の株式市場を見てれば分かるけれども、短期的なものはともかくとして長期的な投資とか、
はい、
あるいは消費思い切った消費をするかとかっていうことを考えると、
うん、
やっぱり二の足を踏みますよね、
うん、
ましてこう自分の雇用が危うくなってきたり、
はい、
賃金がどんどん下がっていったりすればそんなことできなくなりますよね、
うん、
それがこうどんどん蔓延し続ける限り、つまりナイトの不確実性というものが続く限り放っておけば市場メカニズムで解決できないので、
はい、
どんどん不況が進化していくということになる、うん、だからこれに対抗するためには、
はい、
基本的には政府が何かやるしかない、中央銀行が何、日銀が何かやるしかないということになって、最低限の流動性とか、うん、最低限の確実性を供給する必要があるということが、うん、でこの番組でね、
はい、
最初の頃クルグマンがね、この
コ
ロナ禍の経済政策っていうのは普通の景気対策とは違うと、
うんうん、おっしゃってましたね。
これは要するに経済の一部に麻酔をかけて麻痺させて、
はい、
その中で治療していくって ていうことだから、その麻痺させてる生体というのが死なないようにしなきゃいけない、
はい、
生命維持をきちんとやらなきゃいけないっていう、はい、私はこれが基本だと思ってるわけですよ。そうするとまずは、
はい、
例えば第2波第3波が来る場合にどうしてもこの、休業が必要になると、
はい、
あるこの領域の特定領域の業種に対して休業ということが必要になってくるとするならば、
はい、
これは明らかに、特措法コロナ対策特別措置法の改正して、これ橋本徹さんがずっとおっしゃっていることですけれども、強制すると、
はい、
強制する代わりに手厚い保障をするというこのカップリングでやるしかないと、
はい、
だからこれがだからこう国会が臨時国会がなかなか開かれないので、まあ、橋本さんもおっしゃってってる通りにこれ、うん、改正特措法の改正が必要なんだけれども、それが果たしてに第2次第3次かもしれないけど、
はい、
にこの間に合うかどうか分からないという状況です。と同時に、需要面では、
はい、
需要対策の面ではずっとこの需要が縮小していってるんで、なんとか拡大しなければいけないので、やはり私は消費税を、
うん、
ゼロ近辺まで落とすという政策が必要な、
はい、
でこの2つの政策をやれば、今年度まではつまり来年の4月まで、うん、3月まではなんとか持つかもしれない、
はい、
さらにそれよりも伸びるということになると、また別途対策を打たなければ、もっと抜本的対策を打たなければならないかもしれませんが、今言った中に言ったやつでは相当抜本的なんだけど、とりあえずこれをの2個をやれば、
はい、
ただ休業保障といってもね、本当に休業強制をする人だけではなくて、休業状態に陥っているような人たちも、
はい、
なんとか支援しなきゃいけないというスキームを作る必要。だから観光業って大変って言うでしょ。
GoTo
トラベルもあんな感じになっちゃったし、環境それ彼らの事業を維持できる、はい、あるいは雇用を最低限維持できるためにはやっぱり政策総動員して支援しなきゃいけないと、はい、まあ、別に観光業に限らずね、いろんな業種に対して、あるいは大手の企業の、
はい、
経営破綻の可能性というのもこれから出てきますので、はい、資本注入のスキームということ、緊急の資本注入のスキームというのを考えなきゃ、
はい、
半沢直樹とかでやってるようです。
いや今まさにそれやってるところですもんね。帝国航空、
そうそうそうそう、ああいうことが起きるわけですよ。どことは言わないけど、さっきは。
いやでも本当それがいろんな業種で業態で起こる可能性があると、
あるということ、だからそれに備えなきゃいけないと。まあ、国としてはね、お金がかかる、お金をこう出さなきゃいけない話ばかりだけれども、まだなんとか、やって、MMT 理論を仮に、採用しなくたかったとしても、まだなんとかいけるんで、これやらないとね、将来の税収が、
はい、
見込めなくなる。例えばね、これね、
はい、
今ね、こう、財務省関係がすごく弱っているのは、
はい、
来年度の予算編成がすっごく難しくなってきてるんですよ。
ああ、まさにこの不確実性の部分で見通せないわけですか。
要するに税収見込みが立たないので、税収が最終的にどのくらいになるか分からないので、なかなかこう、はい、少なくともすごく幅が出てしまうので、なかなか予算編成が進まないと。これはね、国レビューがこうですから、あの優秀な財務省の方々がそうなんだから、
はい、
例えばこう地方レベルっていうのは、地方の財政当局者が優秀じゃないということじゃないですよ。でももっと大変な状況
だって、
法人二税とかが、
うんうんうん、
地方財政って基本的に法人二税に、
まあ、そうですね、頼ってますもんね。
頼ってるんだから、
柱ですよね、
これがどうなるかっていうのは、
いや本当それこそその市だったり町だったりのこう将来を左右するぐらいのもんですよね。
そうそう
そう、そこの予想がつかないっていうのが、
それでコロナ対策になったらお金は出さなきゃいけないでしょ、いやこれはね、このまま放っておくと財政再建団体とかに転落せざるを得ない自治体が、続発するのではないかっていう。
ちょっと前だったら地方債出してそれを日銀が引き受けてくれればどうだって話があったけど、それじゃもう
ちょっと間に合わないかもしれないんで、地方交付金を、
はい、
緊急の地方交付金を国債をどんどん出して、
うんうん
う
ん、
それでこう分配する以外にちょっとこれも手当ての方法がないだろうと、
う
これもね来年度の、はい、あの、違いは この来年の3月までの政策であって、さらにこれをこうコロナ禍が長続きするということになると長続きする可能性が高いと思いますけれども、うん、長続きしてほしくないけど、
そうですね、
そうするとさらに新たな政策というのを考えなきゃな、
うん、まずこれ当座国会開いてここの議論はちゃんとやんなきゃいけないってことですよね。
そうなんですよ、うん、だからそれはね、あの橋本さんがね、一体何やってるんだ、はい、つって怒る気持ちもよくわかる、
うん、今日のスクープアップ、総理の連続在任期間最長というところから橋本の課題について、じっくりお話しいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の羽田美智子さんによるラジオエッセイ羽田美智子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。